ヨハネの福音書の書き出しと創世記の書き出しには多くの共通点があります。創世記もヨハネの福音書も始めにという言葉で始まっています。創世記では神様が光よあれ、大空よあれ、地は植物、草、果樹を地の上に芽生えさせよなどと言葉を発して言葉によって世界をお作りになりました。ヨハネの福音書もイエス・キリストは言葉であってこの方によって世界が作られた、この方すなわち言葉によって世界が作られたと語っています。創世記で神様が最初に作られたのは光ですね。ヨハネの福音書にもこの方に命があった、この命は人の光であった、光が最初に登場いたします。では創世記の始めとヨハネの福音書の始めではどちらがより始めでしょうか。もちろんヨハネの福音書の方ですね。創世記の始めはこの世界の始まりを指しています。ところがヨハネの福音書の始めにという時には世界の始まりのまたその先の始まり、永遠の最初を指しているわけです。世界が作られるその以前のことですね。その永遠の先からイエス・キリストは神の御子として神と共におられた、これがヨハネの福音書が言いたいことなんです。神様だけが永遠の存在です。神様はご自分をあってあるものと言われましたけれど、それに比べて人間はあってなきがごときもの。私たちは誰一人自分の意志や力でこの時代にここに生まれてきた人はありません。また私たちは環境、食べ物、他の人に依存して生きています。一人で自分の力だけで生きているという人は誰もいないのです。正確に言えば私たちは生きているんじゃなくて生かされている、そういう存在ですね。しかもその人生には限りがあります。まあお正月早々からお墓の話で申し訳ないんですが、墓地に行きますと墓標に1920、そしてダッシュか何かあったり空白があったりして2010とか書いてありますね。これはこの人が1920年に生まれ2010年に90歳で亡くなりここに葬られましたという意味です。私たちの人生は皆始めがあり終わりがあります。しかもその始めと終わりの間隔は墓標の2つの数字の間隔、数インチですよね。まあ大きな墓標であっても、まあ手幅のほどのものです。規制書の中にも私たちの人生は手幅のほどのものだという表現があります。そのように数字と数字の間隔のように短い、これが人生です。けれどもイエス・キリストは始めもなく終わりもない永遠に生きておられるお方なんです。で、このイエス様が時間や空間を超えたイエス様が人となってこの時間の中に空間の中に生きてくださった、私たちと変わらず限りある人生を生きられた、そう告げています。ヨハネ 1-14 に言葉は人となって私たちの間に住まわれたとある通りです。この住まわれたっていう言葉にはテントを張るという意味があります。神様は紀元前1280年、まあ他の説では1400年頃とありますけれども、奴隷でありましたイスラエルの人々をエジプトから導き出されました。その時神様はユダヤの人々にテントで神殿を作りなさい、そう命じになりましたね。それは幕屋と呼ばれていますけれども、この幕屋ができましたとき、神様はその幕屋の中にご自分の栄光を満たされました。そこに神様の臨在を示してくださったのです。イスラエルが荒野で旅をし、宿営をしていく間、人々はその 幕屋を中心にして四方にテントを、自分たちのテントを張りました。神の幕屋が中心、人々の真ん中にあったんです。文字通り神は人々の中にテントを張られました。このように旧約時代にも神様は神の民と共に住まわれましたけれど、新約時代には神の御子が人となられ、そのご自分の体をテントとして人と共に住まわれた。ですからイエス様はしばしばご自分の体のことを神殿、これは神殿である、私の体は神殿であると言われましたね。イエス様がそのように人となられたのは何のためでしょう。それはイエス・キリストが言葉、命、光とヨハネの福音書で言われている、そのことの中に見つけることができます。言葉、命、光というイエス様への呼び名のそれぞれは、イエス様が人となって世に来られ、私たちに働きかけられたその働きを示しているんです。それぞれがどんな働きかけなのか順に見てみたいと思います。第一に、イエス・キリストが言葉と呼ばれていますが、これはイエス様が私たちに神様を語ってくださる、そういうお方だからですね。確かにイエス・キリストが来られる前も預言者たちは神の言葉を語りました。聖書で使われている預言者という言葉は漢字で言葉を預かるものと書きますね。で、これは預言者の役割を非常に正確に言い表していると思います。預言者たちは神様からこう語りなさい、そういう言葉をそのまま預かってそれを人々に伝えた、伝言をしたのです。預言者を通して語られる言葉も確かに神の言葉ですが、預言者はメッセンジャーでしかありません。人々は直接神の言葉を聞いたのではなく、人を介して伝言としての神の言葉を聞いたのです。でもキリストが世に来られた時、キリストは直接に神を語られました。キリストが世に来られた時、ユダヤの国には数多くのラビと呼ばれます律法の教師がおりました。イエス様もまたそのラビの一人というふうに人々から思われていました。律法学者たちは現代の学者と同じように過去の学者たちの説を引用してその権威によって語りました。例えばラビ・アキバはこう言ったとか、ラビ・ガマエルはこう言ったとか、そういうふうに言って論じるのが常でありました。ところがイエス様は、昔の人々がこう言ったのをあなた方は聞いている、でも私はこう言いますよ、そうおっしゃいまして、ご自分の権威で聖書を教えられたのです。イエス様がそのように語るのを聞きました人たちは、イエスが律法学者のようにではなく権威あるもののように教えられた、そのことに驚いています。ある新約聖書の学者はこのことについて、ラビたちは口ごもり、イエスは語った、そう言っていますけれども、本当にその通りですね。預言者たちは主の御告げ、そう言いまして神の言葉の代弁者となりました。けれどもイエス様は代弁者でない、神として直接私たちに神を語ってくださった。イエス様の声はまさに神様の肉声であったのです。預言者たちや聖書の教師は神について語ることはできましても、本当の意味で神を語ることはできませんでした。それができたのは神の言葉であるイエス・キリストだけです。ヘブル人への手紙の一章の一節二節に、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には 御子によって私たちに語られましたとあります。それはそのことを示唆しているんですね。イエス様は伝言によってでなく、直接私たちに神と神のお心を知らせるため、言葉となって私たちのところに来てくださいました。ヘブル人の手紙のおしまいの方、12章25節を見ますと、語っておられる方を拒まないように注意しなさいという教えがあります。ヘブルの手紙が言います語っておられる方というのは、神の言葉であるキリストです。キリストは今も天から全世界の人々に響かんばかりのこと声で語りかけていらっしゃる。また皆さん一人一人の耳元で囁いてくださっている。私たちは自分が喋っているときは人の話を聞くことはできません。でも自分の口を閉じ、心を静め、耳をそば立てるなら、キリストの声に聞くことができます。騒がしい現代だからこそ、一層の努力をしてキリストに聞く、より深く神を知るものになる、そんなことが必要なのではないでしょうか。さあ、第二に、イエス・キリストが命と呼ばれている。それはイエス・キリストがご自分の命を私たちに分け与えてくださるお方だからです。イエス様はご自分がこの世に来られたその目的についてこう言ってらっしゃいます。最初にマタイの 20-28、 人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。またヨハネの 10-10-11 には、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。よく言われることですけれども、イエス・キリストは死ぬためにお生まれになったのです。人は生きている限り罪を犯します。そしてその報いとして死を経験します。生きることは悲しいこと、死ぬことは苦しいことです。しかしイエス・キリストは私たちをその罪と死と滅びから救い出せるために、私たちと全く同じ一人の人間となってくださった。生きる悲しみと死の苦しみをその髄まで味わってくださったのです。私たちのためにひとたびは命を投げ出されたキリストですが、復活によって永遠の命を勝ち取ってくださった。そしてその永遠の命をキリストは私たちに分け与えてくださるのです。多くの人は物質的に豊かな生活をしたい、そうしようとして本当に悪徳しています。また一方で、物が全てじゃないんだ、そう言いまして、知識を深め、教養を高めようとする、そんな場合でもその知識を誇ったり学歴を誇ったりしてしまう。そうしたらそれはその人に本当の豊かさを与えはしませんね。心を豊かにするためにと、多くの人が趣味や芸術に励んでいます。でもそれが優劣を競い合うものになってしまったら、心が豊かになるどころか、そのことで思い煩いが増えてしまいます。本当に豊かに生きる、それは私たちのために何もかも、その命さえも投げ出して捨ててくださったこのお方を信じること、このお方に従うこと、その他にありません。ブドウの枝がブドウの木につながっていなければ実を結ぶことができない、枯れてしまう。そのように私たちも命そのものであるお方から離れては、永遠の命を喜び楽しむことができないのです。キリストにつながり、キリストにとどまっている、そしてキリストの豊かな命で生かされる、そんな豊かな人生を送りたい そう願いませんか。そのためにもキリストとの命のつながりをしっかりと保っていたいと、そう思います。さて第3に、イエス・キリストが光と呼ばれますのは、イエス・キリストが私たちに救いをもたらしてくださるからです。ヨハネの福音書で光、闇という言葉がたくさん出てきますけれども、それは目に見える光、闇のことではありません。光、これは不信仰な人には見えないかもしれませんが、キリストの栄光のことです。闇、それは肉眼では見えないかもしれませんが、霊的な暗さのことです。野球のナイトゲームでは、スタジアムを本当に昼間と変わらないぐらい明るく照らすことができます。でも、それで世の中が明るくなったわけではありませんし、平和になったわけでもありません。1999年、コロンバインハイスクールで、また2007年にはバージニア工科大学で、昨年7月、コロラドの映画館で、そしてクリスマスを前にコネチカットの小学校で、乱射事件が起こりました。で、この小学校が近くの別の小学校で授業を始めましたって、そういうニュース皆さんもご覧になったでしょう。世界で最も進んだ国だそう自負していますアメリカで、こんな悲劇が何度も何度も繰り返されるのです。人の心の中に、またこの社会に、どんな伝統の明かりでも照らしても消すことのできない闇があります。そしてその闇はますます暗くなっていくように思います。ヨハネの 3-19-20 に、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとあります。皆さん、もし私たちの過去のすべてがその心の中までも記録映画のようにして撮影されまして、スクリーンに映し出されたら、誰もそれを見るのに耐えられなくなるでしょうね。私たちは神が私たちのすべて、良いものも悪いものもすべてを知っておられて、やがてそれを明らかにされる、そういうことをおぼろげながらも感じています。ですから私たちは光である神様を避けようとし、闇の中にとどまろうとするんです。闇を消すことができるのは光、その光を拒んだら闇は消えない。神様しか自分を救えないのに、その神様を求めることも、その神様に近づくことも、神様を受け入れることも、また神様に従うこともしない罪、これが私たちの心を覆い、この世界を覆っている暗闇ではないでしょうか。イエス・キリストはこの罪の暗闇を消し去る光として、人となってこの世に来てくださったのです。闇はどんなに暗くても光が当てられたら、もうそこは光になりますね。私たちの罪を全部記録したそのフィルムがあったとしても、それをカメラから取り出して光に当てたら、みんなきれいさっぱり消えてしまいます。神様はそのように私たちの罪を消してくださる、私たちの罪を許してくださる。どんな暗闇も一旦光にさらされば、それは暗闇ではなく光になる。聖書にこう書いてあります。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすれば、キリストがあなたを照らされる。神様が私たちに悔い改めよと言われますのは、このような罪の許しが備えられているからです。もし治療法のない病気だったとしたら、 自分がその病気にかかっていることを知らない方が、あるいはその病気を否定した方が心安らかでいられるかもしれません。でも治療法があるのにそれを認めて治療を受けなかったら、それはもう残念なことですよね。罪の治療法はもうすでにあるのです。私たちに必要なことは、罪を許してくださるイエス・キリストを信じ、悔い改めて神の前に出ること、光を受け取ることです。その時私たちは自分で自覚している内面の暗闇だけではなく、自覚していない内面の暗闇からもまた解放されます。暗闇から解放され、光の内を歩む、これは全ての人の心の中にある願いではないでしょうか。光であるイエス・キリストだけがその願いを叶えてくださるのです。イエス・キリストは永遠の先から言葉、命、光でした。しかしキリストは私たちの手の届かない天で神様を語ったのではない。ご自分でその命を楽しんでおられたのではない。ただ天使たちだけに栄光を輝かせておられたのではない。はじめに神と共におられたと言われているお方は、その神のもとから私たちのところに降りてきて神を語り、命を差し出し、光を分け与えてくださったのです。それは私たちが永遠に神と共にいることができるためでした。ヨハネ一章の14節で天と張るという言葉が使われていましたが、この同じ言葉が黙示録で使われています。7-15、そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。また黙示録21-3では、見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。はじめに神と共におられたこのお方は、世の終わりにも私たちと共にいてくださるお方なのです。私たちは新しい年を迎えるたびに、この時代が終わりに向かって突き進んでいるということを感じます。しかし私たちは恐れません。はじめに神と共におられたお方が今も私たちと共におられる。このお方が私たちを神の住まい、神の幕屋に導き、私たちを永遠に神と共にいることができるようにしてくださる。この年も主が私たちと共にいてくださることを固く確信して進んでいく私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、新しい年の最初の礼拝にこうして集うことができ感謝いたします。今朝は聖餐もいただきます。この聖餐によって永遠にあなたの栄光のうちにおられたはずの御子が人となられ、人の間にテントを張ってお住みになられた、そのことを覚えさせてください。聖餐をいただくとき、キリストが復活の体を持って教会にテントを張り共にいてくださることを確信させてください。またやがて私たちも天にある幕屋に主と共に永遠に住むという希望を与えてください。主イエスのお名前で祈ります。